ただいまより2023年4月30日第5主日第一礼拝を始めます。465番。主の祈りを唱和いたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時ものなればなり。アーメン。講読文21、詩91編。講読文21、詩21編、詩91編一辺。意図高き者のもとなる隠れたるところに住まうその人は、我主のことを述べて、諏訪神汝を狩人の罠と毒を流す闇より、彼その羽をもて汝を覆いたまわん、
汝その翼の下にその心は
何、夜は驚くべきことあり、
日は吹き込めきだろうや、
暗きには歩む闇あり、昼には損なう激しき病あり、
彼ら汝恐れるわらわ、
仙人は汝の左に倒れ、万人は汝の右に倒る。
彼らその災いは汝に違うことだが、
汝に酒に入り、主は我が酒どころなりと、
汝と高きの方をその下
災い何時に至らず。祖は意図高き者、何時のためにその使いたちに仰せて。彼ら手にて何時の足の石に触れざらんために何時を支えん。何時その愛を我に注げるがゆえに、彼我が名を知るがゆえに、彼我を呼ばば、我その悩みの時に共に降りて、我長き命をもて彼をたらわしめ。聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ガラテヤの信徒への手紙1章6節から10節までです。ガラテヤの信徒への手紙1章6節から10節まで拝読いたします。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わし、キリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。しかしたとえ私たち自身であれ、天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよい。私たちが前にも言っておいたように、今また私は繰り返して言います。あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよい。こんなことを言って今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか。あるいは何とかして人の木にいろうと悪徳しているのでしょうか。もし今なお人の木にいろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。この新しい週の初めに、まず御堂に集い神様に礼拝を捧げることが許されます。心から感謝いたします。七日の旅路をそれぞれの場においてあなたに守られ導かれて、再びここに集うことができますことを感謝いたします。今私たちは御前にぬかずき、共に祈りを捧げています。苦しいこともつらいこともあなたにすがることによってすべて喜びに変わることを知らされ、新しい力と勇気と希望が与えられますことを心から感謝いたします。今朝はスカーマイ牧師を通して御言葉をいただけますことを感謝いたします。聖霊の御働きによりまして、御言葉が力強く語られますように、御前にひざまずく私たち一人一人に御言葉を真に理解して魂に深く根付かせてください。この地上においては、遠く北アフリカのスーダンにおいてさえも戦闘が起こったというニュースが聞かれています。どうかその場にある人々の命を救いください。世界中の人の命が戦いによって失われるという悲劇が早く終わりますように、世界に平和が来ますようにひたすら祈ります。新学期に入り、新しい環境に入って、体も心も疲れてきたものも多いと思います。しかしどうかそのお一人お一人に全ての試練を乗り越えて力強く歩みを固めていくことができますようにとお祈りいたします。 越谷教会に集う高齢の者、若い者、幼い者、一人一人があなたの皆をあがめ感謝し祈る生活を送ることができますように。教会学校に集う幼子たち、幼稚園に集う幼子たち、またそのご父兄、ご家庭におきましても、どうか神様の皆が深く崇められますように。そして越谷教会の伝道の歩みがどうかあなたに祝福されて、どうかあなたの御心のままに成就しますように祝福してください。足りません感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌355番。一緒に使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、他の福音はない、スカ・マイ牧師です。
福音とは一体何でありましょう。福音という言葉はギリシャ語でユアンゲリオンと言います。良いという意味の言葉と知らせという意味の言葉がくっついた、そういう意味が含まれた言葉、それが福音であります。元来は戦に勝ったという報告ですとか、出産などそのような良い知らせを記した手紙を示す言葉、それがユアンゲリオン、福音でした。 初代教会の時代にイエス様の救いの出来事を記した多くの福音書が記されました。それ以来ユーアンゲリオン福音というのは主イエスキリストの救いの良い知らせを指し示す言葉として定着していきました。私たちは先日からガラテヤの信徒への手紙を共に読んでおります。この前はこの手紙の挨拶の部分である一章の一節から五節のところを共にお読みしました。本日私たちに与えられた御言葉は六節以下の部分、前回が挨拶の部分でしたから、いわば内容本論の始まりの部分というふうに言うことができるでしょう。驚くのはこの手紙の内容がパウロの嘆きの言葉から始まっているということです。6節を読んでみたいと思います。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。ここにあるあなた方というのはもちろんガラテヤの諸教会に連なる一人一人のことです。ガラテヤの教会は前回も申し上げましたけれども、パウロの伝道によって立っていった、そのような教会でありました。けれども彼らはパウロが伝道の旅行を続けて旅の次のところへ向かっていった後、すぐさま他の福音に乗り換えようとした。それをパウロが聞いて嘆き悲しみながらこの手紙を書いていった、そのような状況がここからわかると思います。おそらくガラテヤの教会の人たちの中には他の福音の方が大事だ、あるいはイエス・キリストの福音と他の福音両方大事なんだ、そのように主張する人々がいて、その人たちによって教会内が混乱させられていた、そのようなことが起こっていたと思われます。では他の福音というのは一体どんなものだったのでしょう。他の福音というのが何だったかを知る前に、まず私たちは誠の福音とは何かということを確認する必要があると思います。福音とは主イエス・キリストの良い知らせ、救いの知らせのことである。最初に私たちはこのことを確認いたしました。それは具体的に申し上げるならば、パウロがこのガラテヤの信徒への手紙の一章の四節で記していること、キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。このことが福音です。聖書が伝える福音とは主イエス・キリストのこの福音ただ一つです。それ以外の良い知らせはありません。これこそ誠の福音である。そしてこの福音に私たちの人生のすべての喜びの源があるのです。もっと言うならば、この福音に私たちが生きているならば、悲しいことも苦しいことも喜びへと変えられていく、そのような力がこの唯一誠の福音にはあるのです。私たちの越谷教会も主なる神様によってキリストの恵みへと招かれ、そしてこの福音を信じた者たちの群れです。ガラテヤの教会も最初はこの福音、すなわちイエス・キリストへの信仰によって誕生した教会でありました。けれどもそれ以外の福音に目を奪われてしまった。 テアの諸教会は何を福音としてしまっていたのでしょうか。この手紙の全体を読むと、それが一体何であったかが分かってきます。他の福音というのは律法のことでした。この手紙の挨拶でパウロは、人々からでもなく人を通してでもなくと強調をして否定をしています。この人々というのが律法を捨てきれなかった人々のことでありました。パウロは他の福音というのは、このキリストの福音と並ぶような福音がもう一つ別にあるという意味ではない、そのように7節で言っています。しかしガラテアの教会の一部の人々は、救われるためには福音も大事けれども、律法を行って守っていくことも同じように大事なんだと考えていたようです。律法というのは、平たく言えば私たちが持っているこの旧約聖書、旧約聖書に記されている神様と人とに交わされた契約、約束ごと、ルール、規範であります。例えば神様がイスラエルの民に授けた十戒、有名でありますが、あるいはそれが含まれているモーセ五書、それらを律法と呼びます。律法に従うことは確かに大事なことかもしれません。イエス様もファリサイ派や律法学者から、律法の中でどの掟が最も大事なんでしょうかと質問された時、このように答えました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、そして隣人を自分のように愛しなさい。けれども私たちはその律法の教えを全うできない、守っていくことができない、 100% 完璧に行っていくことができない、それは私たちの現実です。パウロはローマの信徒への手紙3章10節で、正しい者はいない、一人もいないと語り、20節で、律法によっては罪の自覚しか生じないのですと指摘しています。事実、私自身、パウロのように罪人の頭である、そのような自覚のもとに日々生きています。律法は本当に守ることが難しい、神様と人と愛して生きていきたい、そのように思っても、ガラテアの教会の人たちのようにすぐさま忘れてしまう、それてしまう、そのようなことが人間の罪の現実でありましょう。けれどもここで大事なのは、イエス様は、あなたたちは律法を守れないから律法はもう置いときましょう、そのように言われたわけではないということです。あなたたちは守ることできないから、教えることはやっぱりやめておきましょう、そういうふうに言われたわけでもないということです。イエス様は、神様が私たちに望まれている生き方を要約して、たくさんある律法をぎゅっとまとめて私たちに教えてくださいました。最初は言葉でそれを教えてくださいました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、この言葉です。そしてついには十字架の出来事を通して、イエス様ご自身がその言葉を成就してくださいました。イエス様の十字架によって、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、この掟が成し遂げられたのです。掟を守れない、本当に惨めで罪にまみれた 私たちのために、私たちの代わりにご自身がその身を捧げて掟を実行し尽くしてくださった。ですから主イエス・キリストを信じる者は誰でも罪の奴隷から解放されています。自由の身となっているはずなのです。もはや律法を行うことには縛られないはずです。けれどもガラテヤの教会の信徒たちは律法を行うことが救われる道だという考え、そこに惑わされて混乱させられていました。あるいはそれが他の福音、もう一つの福音だというふうに言って乗り換えようともしていました。このことにパウロは愕然とし驚き呆れていたのです。パウロはこの手紙の本文の最初にこのガラテヤの教会の問題を取り上げて、断固としてキリストの福音以外の福音はないのだと語っています。それは8節に、たとえ私たち自身であれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよ。厳しい言葉です。呪われるがよという言葉でパウロはそのことを断固としてこだわっている。9節では、私たちが前にも言っておいたように、今また私は繰り返して言いますと言います。つまりパウロが他の福音に乗り換えようとしているガラテヤの教会の信徒への指摘を何度も何度も繰り返し言っていたということがここからわかるわけです。呪われよ、このような厳しい言葉を持ってパウロはキリストの福音だけなんだということを語っています。パウロがここまでキリストの福音にこだわるのは、それはひとえにパウロがキリストのしもべとされたからでした。11節からはパウロがどうしてキリストのしもべとされていったのか、その選ばれた次第が書かれています。それは次回の礼拝にとっておこうかなと思いますけれども、簡単に申し上げるならば、パウロはキリストのしもべとして満たされた人生を送っていたということです。律法を行うことにとらわれていた、あるいは律法を確実に行っていない隣人を裁いていた、このことから解放されていった人生、永遠の命をキリストから分け与えられ、人生の苦難もそして死をも超えていく希望にあふれた人生、神様に愛され人を愛していく愛にあふれた人生、パウロはキリストを主人として、自分自身はキリストのしもべとなっていく、そのような人生の麗しさ、喜び、希望を知っており満たされていたのです。だからこそガラテヤの教会の信徒たちが、かつては同じ信仰者の喜びを共有しながらもそこから逸れていってしまったこと、そのことをパウロは心から嘆き悲しんでいるのです。私たちはこのガラテヤの教会の人たちの問題を、昔の教会で起こった遠い過去のことだと思ってはいないでしょうか。他人事だと思ってはいないでしょうか。もしかしたらパウロから何度も何度もこのことを指摘されていたということは、ガラテヤの教会の人たちですらこのことを他人事だと思っていたかもしれません。キリストの福音だけで十分である。確かに救いを経験した私たちはこのことをよくよく分かっているはずです。けれども実際はキリストの福音だけで満たされていると信じ続けるのは簡単なことではありません。ガラテヤの諸教会の人たちはパウロたちが去ってから瞬く間の間にキ キリストの福音だけでは満足できなくなりました。行いによっても救いの確証を得たいと思うようになっていました。律法を行うというのは行動です。ですから目に見えます、分かりやすい。だからガラテヤの教会の人たちはそこにそれって行きやすかったのかもしれません。あるいは律法を行うことで救いの確証を得ていくというのは自分の力を信じるということでもありましょう。言い換えるならば神様ではなく自分を信じるということです。イエス様の福音も大事だけど自分だってやればできるんだ、それによって自己肯定感満足を得たいという思いです。神様を信じきるということは自分の無力さを認めることです。私たちはできないことに出くわしたり失敗したりすると自信を失ってしまうことがあります。あるいは何とか頑張ろうとしてそれで苦しくなることもあります。けれども主イエスキリストの十字架はすでに私たちをそこから解放してくださっています。もう私たちは自分で頑張ろうとして苦しくならなくてもいいのです。神様は主イエスキリストの十字架を通して私にすべて委ねなさい、このように言ってくださっています。キリストのしもべになるということはその主のご支配を素直な心で私たちが受け取っていくということです。神様はどこまでも私たちを見捨てず愛し慈しみ、私たちの主人として私たちを養ってくださるお方です。私たちの目の前にある十字架を通してその愛はしっかりと十分に示されています。この主のどこまでも深い愛に応えてそこから逸れてしまうことなくしっかりと主の愛に結ばれてこの一週間私たちも歩んでまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。祈ります。御在天の父なる御神様、あなたの御名を褒めたたえます。雨の朝けれどもあなたによって命与えられ、私たちの賛美の声のように心は晴れてうららかな気分であなたを礼拝しております。どうか主よ、私たちを憐れんでください。私たちはガラテヤの教会の人々たちと同じようにすぐ目の前にあるものに惑わされ、そして心かき乱されてしまう弱いものであります。あるいは自分の力を信じ神様を忘れてしまう、それによって私たちを苦しめてしまう、そのような惨めで弱いものでもあります。主よ、私たちを本当に憐れんでください。御言葉によって励ましてください、慰めてください。私たちの福音、私たちの良い知らせ、私たちのすべての喜びの源は主イエスキリスト、それ以外にはありません。このことを心に固く信じて、そして一週間その福音を述べ伝えるものとして歩んでいくことができますように導いてください。すべてあなたに委ねてこの祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌161番。 捧げいたします。正英541番。
出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の豊かな交わりがここにいる一同と共にありますように。アーメン。